俺からの伝言、寺内春樹。
今夜を人生最後の夜にしよう。
俺はそう決めるとゆったりとベッドに横たわった。
すべてを忘れてぐっすりと眠りにつこう。
そして明日の朝、
俺はこの救いようのない世の中におさらばする。
壁掛け時計の針がカチカチと秒針を動かしていた。午後11時を過ぎた頃、ベッドの脇に置いてあった携帯電話が着信音を鳴り響かせた。
はい、もしもし。
一体何者だろうか。
もしもし、やはり起きていたな。
男の声はどこか親しげな口調だった。どちら様ですか？
俺だよ。
なんだ、こんな時間にオレオレ詐欺か。
いや、ちょっと待て。この声には聞き覚えがある。しかし、すぐに名前が思い浮かばない。
どちら様ですか？
俺は冷静に同じ質問を繰り返した。
ああ、すまない。どうか驚かずに聞いてくれ。いいか、実はな。
実は。
俺は、少し未来の時間軸から来たお前だ。つまり、俺はお前で、お前は俺。
まったく、悪質ないたずら電話としか考えれなかった。しかし、
突如、冷たい電気ショックのようなものが、ビリビリと背中から脳天に駆け上がった。
この聞き覚えのある声は、まさに、俺の声に間違いなかった。証拠は、あるのか？俺は、体中のあらゆる神経を、自分の右耳に集中させた。
証拠は、ある。
電話の男は、それだけ言うとしばし黙り込んだ。
明日、お前は自殺するつもりだろう。どうだ。これは誰にも知らせていないことだ。俺は、未来のお前だから、よーく覚えている。
男はまるで、我が身に起こった昨日の出来事を思い出すかのように喋った。お前、どうしてそれを？
次の言葉を失った俺を見透かすように、男は話を続けた。
新型ウイルスのパンデミックは、俺たちの人生を大きく狂わせた。仕事、家族、ささやかに描いていた将来の計画がすべて崩れ去り、絶望と苦しみだけが残った。違うか？
その通りだ。俺はすべてを失った。明日を生きる意味すら見出せない。
だが、よく考えるんだ。いいか？
今のお前の状況はな、俺にとって10年前の出来事なんだ。
10年前？
そうだ。俺たちは明日の朝、 自らの命に終止符を打つか、あるいは生きて新しい可能性をつかむか、そのどちらかを選択をする。俺は、生きる道を選んだ。しかし、今のお前はどうだ？
俺は、
今、お前がどれほど苦しみ、どれほどこの不平等な世の中を恨んでいるのかよくわかるよ。何しろ俺自身も、全く同じ経験をしたんだからな。けどな、この世界は別に、お前を恨んだり呪ったりなんかもしていない。
確かに、この世界が俺を恨んでいるわけではない。ただ、そこに希望はあるのか？そもそも俺に10年後の自分が存在するということはどういうことなのか？俺が死ねば10年後のお前は途端に消えるのか？
消えないね。
なぜだ？
過去に起こった出来事は変更できない。当然のことだが、自らの命を絶てば、お前の人生はそこで終わる。それは、新たな時代の幕開けに足を一歩踏み出した、俺の人生とは違う人生だ。異なる時間軸に存在する俺たちは、それぞれの人生を歩む。
パラレルワールド。
時間軸のことを、そういう表現で説明することがあるかもな。
教えてくれ。生きていれば、希望は、あるのか。
いいか。希望というものは自分が持つか、誰かに託すもので、あるとかないとかの問題じゃない。問題は、その希望に、固い決意が持てるかどうかということなんだ。忘れるな。未来を決めるのは、お前自身の選択にかかっている。俺がアドバイスできることは、それだけだ。あとは、自分で切り開け。
ピピピ。
と、デジタル音が、電話の向こう側で鳴ると、もう時間か、と、男は静かに呟いた。
おい！ちょっと、待ってくれ！
10年後のお前が、こうして10年前に戻れることを心から祈っている。じゃあな。
つー、つー、という無情な響きを残した携帯電話を握りしめ、俺はしばらくの間立ち尽くしていた。気がつくと、空はわずかに白みがかり、夜が明けようとしていた。
朗読はアフロアーゲン西村達也でした。